線ナビ。
インターネットラジオテンナビ、今日もお送りしていきましょうというわけでございまして、今日はですね4月の8日でございます。まあそんなわけでございましてね、もう本当に先週のインターネットラジオでですね、まあ、テンナビの方でタミコさんがですね、まあね、梅が咲いててすいませんなんて言ってましたけどもね、まあそんなわけでございまして、まあそのね梅が咲いてたと思ったらですよね、先週どういうことが起こったかっていうとね、なんかすごい暖かくなっちゃってですね、その後すぐにね桜満開になっちゃったんですね。もう桜の満開のシーズンというのはこの名古屋とかですね、東京とかこの辺のあたりっていうのはね、もう桜が満開のシーズンでみたいな話をしてたんですけどもね、松本はまだまだなんていうふうに言ってましたけども、同じように桜が満開になっちゃったとかっていうふうに言ってたらですね、そうしたらですねこの2日間ぐらいでなんかえらい雪ですよね。なんか桜は咲いてる、梅は咲いてる、その上になんか雪降ってるみたいですね、もうすごい異常天気、異常気候、気象ですね。そんなような感じになってしまいましてですね、まあ今日はですね、まあいろいろともうこのね、土曜日と日曜日にかけましていろんなことがございましたので、それをですね中心にお送りしていくインターネットラジオになるかなと、テンナビになるかなというふうに思っています。タミコさんはですね今日はですね収録をしましたね。まあいろんな思いがあったとかっていう部分はありましてですね、まあそういう部分で思いの丈をなんかもね語っていただきまして、それと収録しましたんで、そちらの方で、いろいろと語っていただくというようなことになっております。ということでですね、私は今日はですね一人テンナビというような感じでございますがね、ギターの話はあんまりねしないかもしれませんけれども、まあそんなわけでございまして、あんまりマニアックな話はしませんね。そんなわけでございまして、今日はですね、私愛知県のですね私の編集部屋ね、こちらの方からインターネットラジオテンナビお送りしていこうと思います。そんなわけでございましてね、約30分にわたってですが、また今週もよろしくお願いします。まあ、そんなわけでございましてですね、もうとにかく異常気象ね、どうなんですかこれ、梅と桜が咲いてて雪、その上雪降ってるっていうですね、どういうことなんですかこれね、本当にね、私もですね先週は大変な状況でございましたね、もう花粉症が大変でどないしようかななんていうふうに思ってましたけどもね、まあ、なんとか少しは回復してまいりましたけどもね、まだちょっと 鼻声っていうのはねちょっと残っておりますがね、まあだけど、まあ、先週と比べるとえらい変わってきたね、良くなってきたななんていうふうに思っています。まあね、まあ今週はですね、まあね土曜日ね、夢の種放送局というところでね収録をさせていただきましたしですね、あとね小牧ね、愛知県の小牧市ですよね、こちらの方で、ライブをさせていただきました、ね、スクラッチさん、ザ・スクラッチというようなお店でございますけれどもね、なんと30年ぐらいですか、まあ30年経ったというような感じのですね、もうかなりな老舗でございますが、ね、こちらの方でライブをさせていただいたという時のですねいろんな感想がございますね。まあそれとかね、もう8日ね、今日に至ってはですね、もう普通の和尚さんじゃないね、もうね、これも愛知県の熱田区のですね宗念寺ね、こちらの方にねフラッとお邪魔させていただきましてですね、まあ渡辺住職さんといろんな話をしましたですね、もうこの方は本当にバイタリティが素敵なね、まあ和尚さんなわけでございます。まあそんなわけでございましてですね、まあそれとあと来週ね、もうね新城にてですね、ガネットまた出演をさせていただきます、まあ、菜の花コンサートですけどもね、まあ今回はいろんな思考がいっぱいとかっていう状況になっておりますので、先週もちょっとお話ししましたけどもね、まあ そんな状況の中でいろいろとね、まあ本当にリハーサルをね、今回はさせていただきました。まあいろんな曲も取り入れてやってみようかななんていうね、いろんな発想が生まれてきたわけでございましてですね、今回は姉安城でもって、リハというような感じでございましてね、その後ちょっとね、タミコさんと収録を行ったという状況でございましたね。その中でございますのでね、収録の音源をちょっと聞いてみましょう。その中でございまして、タミコさんどうぞ。はい、タミコさんどうも、
お疲れ様でした。どうもお疲れ様でした。
今日は名古屋ライブ、今日はって言いますか、うん、まあこの土日いろいろと動きましたけれども、タミコさん愛知県ってことで、
はい、
はい、土曜日はですね、ザ・スクラッチさんというところで、
はい、小牧市の
小牧ね、
はい、うん、
ライブをお届けしました。まあ、そんな感じでしたけれども、なかなか聞き応えのあるような感じのいいねサウンドでやってくれましたね。
はい、
はい、タミコさんどうですか、その小牧に来て、まあ、そういうようなコンサートとかっていう形に、まあ、ライブという形になりましたけども、まあ、小牧初めてでしょ。
初めてです、
ね、どんな感じでした。
まず、うん、ね、ザ・スクラッチさん、
はい、
ね、キャパも結構ね入れそうで、
そう
ゆったりしてて、うん、ね、とってもいい感じでしたよね。
いい感じでした。
テーブル入っても40-50に入れるね。
そう
ね。
でだからね、だからもうこれガネとのソロコンサートっていう感じでいけるんじゃないかと思いましたね。
そうですね。ゆくゆくは。
ゆくゆくはね。
ね、やる、うん、まずそのサウンド作りが本当に良、かったです。
良かったね。
はい、マスターがね、庭さんって方でしたけど。
はい、
もうドラマーでいらっしゃるんですけど、
うん、
ね、もう本当にもうモニターの音から何から完全にチェックしてくださいますね、はい、時間かけて、
うん、
これが素晴らしいと思います。
外に来てとかって言われて、
そう、外音もチェックさせてもらってね、はい、うん、あんなこと今までないんですけど、
うん、でね、うちなんか2人でやる場合はカラオケ使いますけれども、そのカラオケのねレベル調整とかっていうかね、レベルがちょっと違うっていうところもね、
はい、指摘していただいてね、
そうそうそうそう、
すごいよく分かってらっしゃる、
そう、あんなところまで言われたことないもんね、うちらね、
そこまで心配していただいたことがまずない、
ないね、
ね、うん、
はい、いやだからもうハウスエンジニアとしてはもう本当に最高の人なんじゃない
です
か、
最高、今までになくですよね、
はい、はい、うん、
惚れ込んじゃいました。
何よりもね、僕昨日はティダさんと甲斐博士君ね、ご一緒させていただきましたけども、なんか言葉がもうすごいはっきりと分かるっていうね、聞いてて
そこまで作り込めば、
うん、
ええ、
やっぱ全然やっぱり甲斐博士君なんかは言ってみればもうあれシャウト系ですので、言葉ってあんまり分かんなかったんだけど、
今まではね、
今までは、はい、何を歌ってるかってすごい分かったもんね。
そうですね、
だからそれがね、なんかすごくなんか聞き応えっていうことにつながってね、
私のボーカルもきっとよく聞こえたんだと思います。
そう、
はい、
だみんなすごい良かったって言われましたね。
そうですか、
うん、まあ、だけど本当にね、こういうところは少ないんじゃないかなって、本当に過去の流れから言うとね。
そうですね、うん、うん、で規模もね、うん、やっぱり名だたる方々も来られてたみたいでね、うんうん、やっぱりちょっといい感じですよね、
うん、ちょっと今年ねスクラッチでやりますよ、ガネット
今年
やりますよガネット、
なんとかね、うん、人が集客がまずね、
うん、もうちょっと頑張ろうと思えるようになったもんね、あれで、
うん、
だってなんていうの、まあ、集めてね、集めて人をたくさん来ていただいて、それで音が聞こえなかったとか、それとかね、ガネットの良さが分かんなかったとかっていう風になっちゃうと困るんだけど、だけど今回はだってそんなことないじゃないですか。
そうですね、
スクラッチさんじゃねえばね、
なんか安心してお任せできる
から。そうなんですよ、それが分かったから、もう頑張って人をね集めたら集めた分だけの会話あるぞみたいな。
そうですね、今回は、うん、ガネットをね、うん、まあ、最近のガネットさんをですね、うん、紹介したみたいな、はい、本当に紹介パターンのライブだったと思うんですけど、うん、まあ、お越しいただいた方でね、はい、ガネットを知ってらっしゃる方も結構いましたけど、
そうですね、
うん、だけど今度はやっぱりこう聞き しっかり聴いていただきたいような、うん、あの静かな曲でもしっかり聴いていただきたいような曲にチャレンジできるといいますか、うん、なんか伝えることができるんじゃないかなって思ったんですよね、
う
ん、
そうなんですよ。
他の曲をやってみたいなって思いました、
とにかくあのタミコさんの、ね、歌と歌ね、要するにあの歌詞とメロディー、そして歌声、それが聞こえないとまずダメじゃないですか、ガネットって。
ね、
僕のギターってのは全てね、そんなあの僕に、
ね、そんなことないよ、ギターだって楽しみにしてる人、
いや僕になんか期待されてるのはなんか仏井さんの人柄だけですから、
ギターこの間褒められてたじゃないですか、
そうですか、
はい、うん、だってお金のかかったギターですし、
あ、それだからギターのあれでしょ値段でしょ、みんな
弾き手がどうこう、いや、あのギターどんな音が音色かなって聞きたいじゃないですか、それ
ギターのことじゃないですか、それはギターの音色って僕の問題じゃないですか、変な話だけど、いやい
や辻さんの持ってるギターじゃないですか、
辻さんが持ってるってたまたま持ってるだけのことであって、まあ弾いてる人がどうこうって問題じゃなくて、そのギターのポテンシャルがどうかって問題です。
いや、ギター上手だねって、ちゃんと聞こえたからじゃない、上手だねって言ってもらってましたよ、この間。
本当、まあいや、まあそれはいいんですけど、まあ僕も一応あの褒めてすらすタイプなんで、褒められると嬉しいもん
じゃあ頑張ってくださいよ。
はい、そうですね、まあそんなわけでございまして、まあでもね、まあ、あのどっちにしてもなんかね、思った以上に、なんていうんですかね、あのそのアコースティックというものについてのそのサウンド作りっていうのは非常によく分かったお店でしたね。
まあ多分あのいろんなねタイプの、うん、あのアーティストさんたち対応してると思うんですけど、うん、私たちは私たちのっていうことをね、うん、はい、こうやってくださった気がしますよ ね、
そ, うですね、
それは本当ありがたいことだなと思いますね、
いやもうちょっとああいうところはねどっぷり浸かりたい気持ちになるね本当に
そうですね、うん、
そうだよね、やっぱり
じゃあ足運ぶしかないかな。
谷子さんなんか、 なんか店、お店になんか愛の告白をしてましたね、なんか。
そうですね、
どういう風なの
あれ、ある意味だって本当にいいなと思ったんですよ。
そうですよね、スクラッチさん本当にいいところですね。なんかあの谷子さん、それにスクラッチさんもそうだったんですけども、あのスクラッチさん行く前にあのヤイリギターさんね、
はい、
行ってきましたね、はい、まあ、ヤイリギターさんでもそのスクラッチっていう名前はよくご存知で、今日小牧でライブがあるって話をしたら、そしたらあスクラッチですかとかって逆に聞かれたもんね、うん、
まあ、30年だそうなんでね、お店がね。
そうなんですよ、うん、
やっぱ長いですよね、
長くて老舗でね、そうです、あんだけサウンド作りにこだわって見えるって言ったら、もう本当に俺もう頑張ってお客さん集めなきゃなって本当思ったもん。
じゃあ今度集まるかな、
頑張るよ、
頑張る、頑張って頑張って、う
ん、頑張ります。まあ、だもんですから、まあ、すぐにってわけじゃないけれども、あのお金とワンマンで、あのなんか、まあ、オープニングアクトでどんなのかね、あのちょっとお願いしてでやりたいなと思いました ね、
そうですね、
はい、まあ、あのできれば2人だけじゃなくて3人体制ぐらいでやれればいいなという気がするけどもね、う
ん、ピアノもね、グランドピアノがあったり、うん、はい、ドラムセットがあったり、うん、スペースもね、うん、結構広かったんで、
広かったし ね、もう客席もなんかね、あのすごくカウンターもあって、で入るところなんかアメリカンな感じがして、非常になんか、ね、今日の、ね、昨日のガネットのお客さんなんかアメリカンロックが好き、大好きな人もいましたんでね、
そうですね、
も
う
かっこいいこの店とかって言い出してね、そんなこと言ってました、まあ、あのそういうようなわけでございましてね、まあ、非常にいいお店であの演奏させていただけたという、そういうご縁をつなげていただいたということでしてね、はい、まあ、それもそうだったし、まあ、先ほどで申し上げました、あのタミコさんもヤイリギターって顔出すの初めてだったんだね。
そうなんです。
いや、ちょっと知らんかったな。
なんかでもなんかね、そういうとこなのにね、なんかあの、うん、ビオラを持ってこられたお客様がいて、ビオラ触らせてもらったり、
う
ん、
そうだね。
でもあの他のね、あの、うん、お試し用のギターも弾かせてもらったり、
うん、なんかめちゃくちゃ高そうなギターをタミコさん弾いて、僕あの思わず写真撮っちゃいましたんでね、
ブログかなんかね、大して弾けないのにね。
でもああいうギター持ってるとなんかすごいなと思いまし、思うもんね、周りはやっぱり
持ってればね、ただあのお借りしただけですけど。
いや、そうですね、はい、いくらするんだろうあれ、すごいよね、なんかやるギター、本当に。まあ、だけどなんかあのいろいろとね、あの作ってる、まああのまあ、マスタークラフトマンっていうことでね、あのヤイリギターのカスタムショップを担当されているあの小池さん、小池健二さん、
う
ん、ね、直接お会いして、
で、そうですね、
松尾さんとか、ね、一緒にあの写真を撮らさせていただきましたけども、
そうですね、
はい、 まあ、タミコさんギター弾くっていうかギターも一応だって曲作りの時にコードつけるためにヤイリギター使ってるじゃないですか。
使ってますよ ね、 ねやっぱ弾かなきゃダメかな、ちょっと今回の旅で、うん、まあね、ギター弾こうかなって、まあねまあね、思い始めた私、うん、
そうですね、まあそんな感じで、ね、ぜひねヤイリギターをまた弾いていただいて、ね、はい、やっていただきたいと思います ね、 そ、 すね、はい、まあ、そのわけでございましてね、今日はちょっとあの車の中での収録ってなりました。まあ、あのタミコさんとはね、あの今日はあの、ね、この日曜日はあの
総念寺に行った
じゃないですか。そう、総念寺行ってきましたね、
はい、名古屋のお寺さん、
いやもうだって お寺さんって言ってもあそこの住職はだって普通の住職じゃないからね。
ねえ、初めてよくしっかりお話しさせていただきました
ねえ、あれですよ、すごいいろんなことをねチャレンジする住職ですから。
そうですね、うんうん、社会活動とかね、そうそうそうそう、そういうことも含めて
ね、え6月ぐらいにガネットのコンサートがあるんじゃないですか、そこで
ね、えなんかあの場所の提供もお話しいただきましたんで、ね、えなんとなくあの見えてきましたね。
ね
え、
うん、もう名古屋多くなるんじゃないか、コンサート
ない、いや
スクラッチさん
ぜひですよ
ね、 ね、うん、本当にね、まあそうだし、本当にまあその後ね、今日はちょっとリハーサルということで安城の方にね、はい、来てギターショップメイヤさんのスタジオをお借りしまして、はい、リハーサルやってきました、はい、ね、まあ、そんなわけでございまして、タミコさんもうお時間がだんだんなくなってきましたね、
はい、
はい、
まあ、そんなわけで、ね、これから私は松本へ、はい、
そうですね、
電車で帰ります。
そう、三河安城から新幹線ですか、違うね
違いますよ、お金が足りないんですよ、はい
まあ、あのそれもそうですけど、まあ、だけど来週は来週でね、またあのまたこちらの方に来られるということになってるじゃないですか。
そうですね、
ね、はい、あの今度新城ですよ、愛知県ですけど、
ね、
まあ、非常にあの、はい、静岡とそれからあの愛知県の間ぐらいのですね、まあ、あの地域になりますが、まあ、あの旧門谷小学校というですね、とても素敵な、小学校を利用して の、 あのインスタレーションね、先週のインターネットラジオでご紹介しましたけども、
はい、
ね、その、 あの13、14と、ね、愛知県ということになっております。
そうですね、
はい、
また頑張りたいと思います、
はい
はい、
じゃあ谷本さん、そんなわけでございましてお時間がありませんのでね、
はい、
じゃ あ、 あの来週に向けて頑張ってまいりましょう。
はい、よろしくお願いします。
はい、皆さんどうぞよろしくお願いします。
はい、
どうも失礼します。はい、そんなわけでございまして、まあね、あのそんな感じで、車の中でね、タミコさんと収録をしたという感じになりました。まあ、あのタミコさんも言ってた通りでございましてね、このスクラッチさんというお店の、まあ、そのハウスエンジニアの方といいますかね、その方があまりにも素晴らしいね、ことをしてくださったということで非常に感動してましたね。まあ、あのそのぐらい、やっぱりあの僕らにとっては、あの音という部分に関してはですね、もうライブでの音っていうのはもうすごく重要なんですけども、特にあのね、話にも出てきましたが、あのガネットというのはですね、まあ、とにかくタミコさんの歌声ね、歌詞とメロディーとね、それからまあ、歌声ですね、まあ、そういう部分がちゃんとねお客さんに届いていかないと、もうこの本当に伝わらないということなんですね。よくまあ、例えばですよ、まあ、英語で歌う、ね、外国のミュージシャン、ね、外国のタレント、いわゆる外タレとかっていう方々のですね、まあ、音作りっていうのはね、まあ、言葉が聞こえなくても、例えばまあ雰囲気があればというようなやつも中にあるでしょうね。ガネットはそういう風なものではダメなんですよね。とにかく、まあ、言葉がちゃんと聞こえる、ね、そういう形にしていかないといけないっていうことですね。非常によく分かってる人でございました。まあね、そのハウスエンジニアとかっていうものについてはもう本当いろんな、ね、話がありまして、まあ、一概にはですねなかなか言いづらいんですが、ね、今日はですねなんかそういうようなことがありましたので、ちょっとだけね言ってみようかなと思いますがね、まあいわゆるライブハウスというのは、まあ、カラーがあるわけですね。うちはパンクだぜみたいなね、ところもあれば、まあ、ハードロックとかね、それとかもうドラムを置いていないアコースティックの、ね、専門ですよとか、ね、最近多いですけどもね、まあ、そういうのとかまあね、結構ホールみたいにでっかい、ね、ライブハウスとかっていうのもあるわけですけども、まあ、いろんな、ね、中にはもうこの専門のハウスエンジニアっていう方が、まあ、大抵いらっしゃるということなんですが、まあ、一番、ね、衝撃的だったのはね、 もうハードロックのライブハウスに、まあ、アコースティックの、ね、ミュージシャンの方が出ていたというようなね、ことがありましてですね、ギター1本ですよ、弾き語りですよ。でそれがですね、ギターの音が爆音でもう全くボーカルの歌詞が聞こえないっていうね、もうこれすごかったですね、あれはね。もう私もあの何を考えてんだろうとかって言って、まあ、思っていたんですけども、まあ、どうも、まあ、ハードロックというのはもうボーカルが聞こえないというのがことらしいというふうにその人はまあ認識していたということなんでしょうね。まあ、だけど僕らにとっては、まあ、あのアコースティックの人っていうのは基本的にはやっぱり何を歌いたいのか、何をメッセージしたいのかっていうのはやっぱり聞きたいわけでございますけどもね、全く聞こえない、ね、そういうことがありましたね。まあ、あのもちろんバックの音が大きすぎて、ね、聞こえないわけなんですが、あえて大きくするという理由がどこにあるのかって僕はやっぱ考えるわけなんですけども、まあ、だけどそこら辺がですね、やっぱりもううちのライブハウスはハードロックだぜとかっていうことで、ハードロックっていうのはまあ基本的にね、キャパがあるんですけど、もうだいたい50人ですよとか100人ですよっていうキャパがありましてね、お客さんが入れるというような、ね、人数なんですけどね。まあ、あのその中で、まあ、ドラムがあってベースがあってアコギ、ね、ギター、ね、それとかあの、ね、まあ、キーボードだとかそういうものがあって、もうドカーンと音が来るっていうですね、もういわゆるまあ爆音系の、ね、ライブハウスだったわけですね。まあ、そういうところに行くと、もうアコースティックギター1本で弾いてる音についても、まあ、爆音で聞かせたいとかっていうふうに思っちゃうんでしょうね。まあ、そういう部分に関してはもうこの方はもうアコースティックというようなものっていうものの音の作り方を全く分かっていないという、ね、感じになってしまうんですけど、まあ、それ以外にもね、あの要するにあの大体がそのバンドというものをやっていながら、もうボーカルは聞こえないとかっていう風なのが普通なんだって思っているのが、まあ音を知らない、ね、まあ、そういうことなんだと思うんですけどもね。もうあの当然のごとく、例えば、ね、あのホールのコンサートとかっていうような形になればですね、もうやっぱり何が何でも、まあ、ボーカルが聞こえないといけない、まあ、それにアーティストっていうのは例えばね、あのこのね誰々が来ますよって、もちろんあのバックの、ね、あの音がカラオケだったり生演奏だったりっていうことがあるんですが、その、ね、アーティストが来ますよということで、ね、来てるのにそのアーティストの声が聞こえないなんて言ったら、そんなアホなことあるかっていう話になりますわね。そういうようなことなんですけども、まあ、それと、ね、非常によく似た感じなんですよね。まあ、うちのライブハウスは、まあ、50人とか100人とかっていう規模の中でも、もう爆音で鳴らしたい、ね、そういう風になってしまうともうボーカルが聞こえないっていうことなんですけど、まあ、今回のね、あのザ・スクラッチさんっていうのをね、小牧の、ね、ライブハウスですけど、これがね非常に素晴らしいんですね、音作りが。まあ、それはね本当感動しましたね。なんとね、あの、まあ、両サイドにね、これあの PSP があるんですけど、なんとね、もうステージの、ね、真上にですね、真上ですよ、真上にですね、まだねフロントにスピーカーが2つあるわけですね。それでね、ボーカルがね非常によくね、いいバランスでね聞こえるんですよね。まあね、これは何を歌っているんだろう、何をメッセージしてるんだろうっていうのがすごいよく分かったね。これだろうって、これがないとやっぱりガネットの良さって分かってもらえないだろうなっていうふうに思ったんで、まあぜひとも、もうスクラッチさんではですね、もうね、もうそのガネットの音を、音楽を表現して、それをあのお客さんにお伝えしたい、ね、そういうような思いが強くなったという感じでございました。まあ、あのそういうことってのはね、よくあるんですね、本当に。あのというのは、もうそのハウスエンジニアとかっていう方に頼らずにね、もうあのうちの、ね、音が分かった人を連れてくるというのがですね、まあ、普通のプロの方々の動き方というのもね、最近はもうよく分かるんですが、まあ、だけどあの、ね、そのハウスエンジニアの方々に頼んでしまうと、まああのね、ね、こうやってガネット聞きに来たんだけど、もうね、あのなんか結局良さがよく分かんなかったっていう風になってしまうとね、なんか僕らもやっぱりね、演奏する立場としても非常に残念に思うんですけど、まあここのね、ザ・スクラッチさんだったらもう多分すごくいい表現してくれるんじゃないかなという風に思いましたね。まあそういう部分に関しては、もうサウンド的にはね、本当に過去にはなかなかないね、あのいい感じで、もう歌詞もですね、非常にメロディーもよく聞こえる、もうね、カラオケを使っていてもね、ボーカルのバランスっていうのはもうバッチリな感じで、 ね、出してくれるね、まあそういうような感じでも非常に安心してお任せできるというような感じのね、あのそういうエンジニアの方がいらっしゃるというねお店でございます。まあ私ねもう何としてもまたねこちらの方でやりたいなというふうに思いましたね。まああのハウスエンジニアについては本当にあのね、このブログ4年前の2014年のブログですけどもね、まあ江川法人さんという方がですね、まあ書いてるともとにかくもっと勉強しろというようなことをね書いてますが、もう本当にまあその辺はね、まあ、演奏する立場、ね、その演奏を表現するとかっていう部分に関してねやってもらわなければいけないとかっていう立場になるのが、まあサウンね、もうそのハウスエンジニアということになるんでしょうけれどもね、要するに PA さんね、もうライブハウス専門の PA さんということが、まあ、ハウスエンジニアという方なんですが、まあ、そういうような部分の方々にお任せしたいとかっていうふうになったところで、ね、それがねもうちゃんとうまくいかなかったってなると非常に残念に思ってしまうし、ね、それにライブというのは一期一会ですからね、もう本当に CD とは違っていて、ね、その場限りのお客様のために、ね、どこまでできるかっていうのがもう本当に真剣勝負、ね、あのライブでございますからね、本当にあのそういう部分においてもういかにね素晴らしい演奏したところでなんかあのね PA さんがボーカルが聞こえなかったということにしちゃったらもう本当これはもう本当残念なことになってしまうのでね、まああの私あの今年はですねもう非常にその辺は気を使ってね、ライブの音作り、ね、そういうのをやっておりますね、ね、いろいろとね、本当にガネットのお客様についてはね、いろんな方々がいらっしゃってね、本当にね、まあ、このねコンサートはすごい良かったっていうお客様もいればね、タミコさんのボーカルね、それとか歌詞がもっと聞きたかったっていうね方々もいらっしゃってね、いろんな風に聞こえ方っていうのはいっぱいあるんですけども、まあそれをね統括するとやっぱりそういうことかなと、やっぱりあの言葉が聞こえてね、メロディーも聞こえてね、タミコさんの歌声も聞こえるね、バックの音がないっていうわけではなくて、バックの音もまあ本当にあの心地よく聞こえるという形のね音作りっていうのをもうどこまでできるかっていうのがやっぱり本当に重要なポイントになるんだろうなというふうに私ね、まあよくまあ、実感として感じておりますので、その辺はね私の方でもまた音作りというものをですねもうどんどん行っていきますので、皆さんどうぞ安心してねガネットのコンサートにお越しいただきたいと思います。私は責任持って今年はねもうそのサウンドとかという部分に関してはね、皆さんにお届けできるというようなことをですねやらさせていただきたいと思っております。はい、はい、そんなわけでございますね。まあいろいろとねこの話についてはまたねどっかで取り上げてやりたいなと思うぐらいね奥の深い話でございますのでね、あれですけども、まあね、まあ、冒頭に申し上げましたけどもね、夢の種放送局というね、放送局がございますね。まあ、これ愛知スタジオっていうところがありましてですね、まあ、川辺くんというですね、もうそのパーソナリティの方にねずっとねお誘いをいただいておりましてね、先日ね収録をしてまいりました。まあね7月7日の日に収録したんですが、6月のね第3第4の火曜日の朝の8時からというわけでございましてね、30分間ねガネットのゲストというような放送が流れます。夢の種放送局っていうのはインターネットラジオなんですけどもね、夢の種放送局というような感じの東日本チャンネルですかね、まあそういうのをですねまたね聞いていただければと思っております。ね6月の第3第4火曜日ということになっております。はい、そんなわけでございますね。まあいろいろとガネットもコンサートが重なっておりますのでね、あれですけども、でもねまあこれからなんですよ、もう北海道の予定がですね、なんと今年の11月ねお邪魔することになりそうですし、また夏のあたりにですねまた広島ね本当にお邪魔しようかなと思ってます。それから高知にもですねなんとお邪魔することになっておりますし、まあいろんなところにお邪魔をさせていただきましてね、ガネットサウンドを届けてまいりたいね、そんな風に思っております。まあねとりあえずはね差し迫ったところで言いますと、来週のね13、14ですが、まあ先週ね、インターネットラジオ天ナビでお送りしましたけれどもね、新城にてですね、内藤真理子先生のですね、まあ、インスタレーションね、そちらの方にガネットがその旧門谷小学校っていうところでですね、まあ、演奏させていただくということになっております。これは昭和45年にですね、まあ廃校になったというね学校ではあるんですが、まだねそれも目 造校舎ですかね、これがですね非常にいい素晴らしい状態で、まあ、保存されているというようなところでございました。まあだもんですからね、そちらの方でどんな風になるのかなとかって思ったりなんかしてですね、まあいろんな風にね、今日はですねリハーサルも行ってまいりましたですよ。まあそういうこともございますのでね、もう本当にガネットね、今年はですねいろんな動き方をしようかなというふうに思ってますので、皆さんぜひねご期待いただければと思っています。まあ4月21日はですね、またね聖内寺ね、お邪魔しますよね。聖内寺の皆さんね、本当に私ねこのねこの日本当に楽しみにしてるんですよね。まあ桜コンサートとかっていうねコンサートがございます。まあ今年はですね各地にまあいろいろとガネットをお邪魔する予定を立てておりますが、まあそれもですねいろんな形でガネットをねこうやってねどんどん、拡散していただこうということで、オーディオリーフっていうですねそのサイトをですね皆さんに、シェアしていただきましてね、どんどん聞いていただこうというようなね、そういうような形でですね皆さんに聞いていただく機会をですねなんとか持っていただけないかというふうに思っているんですね。まあそういう部分に関してましてはね、もう本当に簡単に聞けるということもあります。まずはね、もうこのガネット雅音人のね、ガネットというふうに検索していただきましてね、ぜひね、このホームページにお越しいただければと思いますね。そしてオーディオリーフっていうところをね開いていただきまして、それのね URL というのをですねコピーして、まあ、いろんなところでね SNS とかに拡散していただけるとまたありがたいなと思っております。まあね、いろんな方々にどんどん聞いていただきましてね、ぜひね、ガネットの民子さんのねこの歌声とかね、そういう部分もですね、まあ、いろいろとね、皆さんに知っていただきたいなという思いがありますね。まあそういうわけでございまして、もうガネット20周年というわけでございまして、まあ、いろんなね、まあ、企画が立っております。まあね4月にはですねなんと映画のコンピレーションアルバムもですね出る予定になっておりますしね、皆さんぜひねまたそちらの方も聴いていただければと思いますし、またね雅音会の開放にもですね、まあ、今載っておりますが20周年記念 CD メッセージね、これもですねまたリニューアルして制作というようなことになっております。皆さんどうぞそちらの方もねぜひご期待いただければと思っております。まあ本当に盛りだくさんね、そんな感じでまたね頑張ってまいります。またねまた13、14に関してましてはですね、まあ新城ね、本当にこれも楽しみにしておりますね。どんな感じなんでしょうかね、もう本当に静岡県と愛知県の間でございますが、そんなわけでございましてね、今週もねどうもありがとうございました。また来週もお楽しみに。ありがとうございました。どうも失礼します。ナビ。